今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市左京区の大原桃井地区担当の輝き隊唐崎です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は今年度より着任し京都市右京区の京北を新たに担当してくれている輝き隊の佐伯隊員をお迎えいたしました。佐伯隊員、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。ご紹介に預かりました佐伯と申します。現在は京北地域に関する移住や観光などの幅広い、地域情報の収集や地域イベントのお手伝いなどを中心に活動しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、佐伯隊員が居住されている京北ですが、着任されて3ヶ月経ちました。もともと京北のご出身と伺っております。ということは京北に非常にお詳しいのではないでしょうか。自分が育ってきた場所、そして新たに担当することとなった京北がどのような地域かご紹介いただけますでしょうか。
はい、京北は昔の呼び名である京北町といった方が馴染みがある方も多いと思いますが、2005年に、京都市右京区に合併されて今は京北地域などと、呼称しています。で、京都の市街地から車で約1時間で行ける距離にあって、スーパーやコンビニ、それから大きな、市営病院もあります。また、奈良時代から、北山杉の名産地としても知られており、自然もとても豊かです。で、このように田舎ならではの自然の良さと利便性を、両立しているのが大きな魅力ですね。あとは、京北っていうのは湯気とか集山とか6つの地区に分かれておりまして、それぞれの地区で食文化とか、育つ作物などに特色があるっていうのも面白いですね。で、例えば、全国的に、有名な山国の納豆餅ですけど、湯気の人間はほとんど口にしないんですね。で、逆に湯気、地域名産の朴葉ご飯っていうのを山国の人間は存在すら知らないとか、そういう違いが、多々ありますね。で、これは各地域が昔からそれぞれにプライドを持って頑張ってきたからなんですが、その反面京北地域全体としてのつながりとか連帯といったものがまだまだ十分ではないのが、ちょっと課題だとも感じています。
おお、ありがとうございます。で、実際私も京北町に行く機会っていうのは結構たびたびあるんですけれども、かなり広いですよね。だから隣の町、何々町から何々町、本当に距離があって、それぞれ異なる文化が根付いているっていうのが分かります。そうやって担当地域広いと移動だけでも大変やとは思います。それで今の京北の暮らしっていかがですか。やっぱり子どもの頃に比べて変化感じますか。
そうですね、私は京北にある北桑田高校を卒業して以来15年ぶりに U ターン就職で戻ってきたんですけれど、その間に京北全体が光回線の設置可能エリアに入ってて、通信がすごく快適になっていたのが個人的にはすごい助かりましたね。で、あと集山とか山国地区ではテレワーク可能なワーキングスペースが設置されるなど、働き盛りの方が移住を考える際のハードルも下がっているんじゃないかなと思います。あと先ほどお話ししました通り、京北はスーパーとかコンビニの他にホームセンターとか銀行の支店もありますし、足りないものっていうのはアマゾンで注文すればすぐ届くので不便は特に感じないですね。あと私も東京や名古屋など様々な地域で暮らした中で、正直移住者に対して寛容ではないっていう地域もあったんですけれど、京北地区に移住してからは嫌な思いをした経験っていうのは一切ないですし、全体的に穏やかでのんびりした気質の方が多いなっていう印象ですね。
なるほど、いいですね。実際僕のところにはちょっと光回線通ってないんですよ。めちゃめちゃ不便です。ただそのアマゾン届くので、アマゾンさえ届けばもう何でもできるかなっていうのがありますね。あとね、確かにその京北、私も聞いてるんですけども、移住者たちのコミュニティがあって、もう移住者がすぐ地域に溶け込めるっていうのも聞いているんです。だから昔ながらの大自然残っていて、そこに新しい風が吹くと、すごくいいと思ってます。なので皆さん、京北どうでしょう。どうでしょうか、ほんまに。それにもともとが京北町出身っていうことで、もう田舎暮らしについてはもう私よりだいぶ先輩なんですよ。だからいろいろ私も教えてほしいこといっぱいあります。 まあ、ところでなんですけども、はい、ちょっと以前その佐伯隊員とお話した時、あの木材からオイルを作るっていうことを聞いたんです。
うん、
例えば杉やヒノキ、アカシア、まあ、その他何でもいいんですけども、いろんな木材から抽出できて、それぞれ特徴のある香りがするっていうのを聞いていて、で非常に興味深かったのを覚えています。ちょっとそのオイルの作り方、そういったものを教えてほしいかなと思うんですけど、どうでしょう。
あ、はい、かしこまりました。ですね、そもそも精油ってなんだっていう人のために説明すると、例えば森林浴をした時にすごく森の香りがする時がありますよね。あれは、木から空気中へとこう見えない香りの成分が放出されているからなんですね。でその成分を専用の装置を使ってものすごく圧縮すると液体になるんです。でそれが、精油の正体です。でどれぐらい濃縮するかっていうと、数十キロの原料からたった数ミリから数十ミリしか取れないから、すっごい高価で貴重なんです。
一本の木から。
そうなんですよ。
本当に一握り
です。
ほんますか。
それでその活用方法なんですけど、リラックス効果が期待できるので、お風呂に数滴垂らしたりとか、マスクに使ったりとか、あとはお香のように楽しんだりするっていうのが一般的ですね。あと精油は杉とかヒノキの他に花とかハーブからも抽出できるので、例えば山に捨てられている間伐材を活用することで山の環境を改善したりとか、あとは耕作放棄地に原料となる花とかハーブを植えることで土壌改善に役立てることもできるとか、過疎地域の、いっぱい抱えている問題の解決において、もうこれだけ適したものはないんじゃないかなっていうふうに考えてます。
すごく貴重なんですね。
はい、
まあ、僕はちょっと聞いたのが、サウナでちょっとその石の上に、熱された石の上にちょっとだけ垂らすと、もうそのサウナのもう部屋全体がそのすごいいい香りが漂うっていうのを聞いたんです。京北結構そのサウナにも力入れているので、すごいイベントをたくさんやっているんです。サウナイベントを、まあ、そういうのにも使ってもいいんじゃないかなって正直思ったり。
そうですね。
はい、まあ、こういった形でね、私たちの身近にある山林利用できるのがすごくいいですね。ちょっと商品化して一儲けしましょう。
あ、ぜひぜひ。
ちょっと 僕にもちょっとその作り方ちょっとご教示いただきたいなと思います。
一緒にやりましょう。
はい、でさて、ちょっと早いですけどお時間が近づいてまいりました。本日は京都市右京区京北を担当している輝き隊の佐伯隊にお越しいただき、京北の暮らしや魅力、そして今後の意気込みについて教えていただきました。佐伯隊、本日はどうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
最後にちょっとイベントの紹介あればお願いします。
はい、少し先のイベントになってしまうんですけれども、10月に京北の宝泉寺というお寺で鯖寿司のイベントをやります。で去年は京都駅で実施して大盛況だったんですけれども、今年はさらにグレードアップして、これまでで最大規模となる予定です。鯖が好きな方もそうではない方もぜひいらしてくださいね。
はい、あとそれと私が担当している大原桃井町で7月28日に桃井夏祭り開催します。で桃井は真夏でも街中よりだいぶ涼しくて過ごしやすいので、皆さんちょっと夏の暑さしのぎに来ていただけないかなと、地元の野菜などいっぱい出します。はい、ぜひ桃井に来てください。で次回は8月13日の放送です。次回も4月より新たに北区小野郷中川雲ヶ畑地域に赴任してきた新井隊にお話を伺いたいと考えています。また次回の放送をお楽しみに。さようなら。